ここが知りたい聞きたい Q&A 一般質問。山本克美議員、米原観光協会の解散の経緯と今後の米原市の観光振興について。米原観光協会が年度末に解散する理由は。問い、オリンピック直前解散に至る経緯は。答え、会員の高齢化や事業部の活動停止、脱退などにより会員数の減少が止まらず、協会の将来を危惧する声が多く寄せられていました。今後の在り方に関する検討委員会の約6割の会員が組織の見直しが必要との調査結果から、組織の陰身立て直しを視野に7月9日の協会の総会で発展的解散することが決議されました。会員の推移と意識調査の内容と結果は。問い、会員数の推移や意識調査の結果は。答え、発足当初会員数は284でしたが、現在は185まで減少し、会員向けアンケートでは特にメリットはない、十分機能していない、加入の意味がないという厳しい意見がありました。運営の実態とこれまでの取り組みは。問い、主な活動実績と取り組みは。答え、市を中心とする観光事業の振興発展、地域経済の向上などを目的に設立された任意団体で、事務局を市の商工観光課に置き、市職員が事務局職員を兼務する中で、行政が主体となり活動を展開してきました。具体的な活動内容は、市の補助金を主な財源に、観光客の受け入れ体制整備事業として、観光施設のトイレや案内看板の管理・修繕を行うほか、観光客誘致促進事業として、各種パンフレットの制作、配布や観光キャンペーンへの出展、また観光案内窓口業務として、電話やメール等での問い合わせ対応、報道機関等の取材への協力を行ってきました。観光誘客のためのイベントは、バイカモライトアップと新幹線高速試験車両特別公開、地方展が現在の協会主催イベントとなっています。今後の米原市の観光振興について。問い、経営の視点に立った観光まちづくり組織 DMOの必要性を強く感じるが。答え、観光 DMO とは、地域の稼ぐ力を引き出し、多様な関係者と協働しながら観光地域づくりを実現するための法人で、観光地域づくりの舵取り役として期待されています。市においても、市内における経営の視点に立った観光地域づくりを舵取りできるパートナーの存在が必要と考えています。問い、総合的な観光案内所が必要ではないか。答え、現在米原駅との一体化を図り、外国人旅行者への対応を含む観光情報の発信や広域的な観光案内等の機能を担う観光案内所について設置を検討しています。広域的な連携をどのように考えるか。問い、市の広域連携として隣接する中部圏も重要では。答え、関ヶ原町では関ヶ原古戦場グランドデザインの中核となる施設、岐阜関ヶ原古戦場記念館が令和2年の7月にオープン予定です。新たな人の流れを作る観光振興について、関ヶ原町ともしっかりと連携を図りたいと考えています。サメガイ地蔵川のバイカモの写真が1枚あります。以上です。田中真嗣議員、市の防災対策について。市の防犯対策について。防災対策の強化について。問い、関東地方での台風15号19号被災後、市の災害検討会の実施状況は。答え、この台風の影響による関東地方の長期の停電や断水、 倒木や通信障害時の被害状況等の情報収集や避難所対応、さらには県との連携など災害対応の全般にわたり、さまざまな課題が浮き彫りとなっています。市では12月5日に課題の明確化と改善策の整理を行い、今後の災害対応に生かします。問い、湖北県域河川整備計画が変更され、姉川上流、天の川等の河川整備が進められる。支流の整備は不確定な状況の中で、河川愛護活動に取り組む自治会の実績は。答え、県が管理する一級河川で堤防の草刈りなど河川愛護活動に取り組む自治会数は60自治会と1団体です。要望を受け、今年度県が実施する浚渫や樹木伐採は3箇所です。問い、防災士制度の取り組み状況は。答え、地域防災力向上のため新設した防災士資格取得補助制度により、防災研修センターが実施する講座の受講で4人が資格取得し、県防災士養成講座には市から8人が受講し、目標の15人に対し現時点で12人が資格取得となる見込みです。防犯対策について。問い、過日発生した市人権総合センターの事務所荒らしの被害状況は。答え、被害の状況は調理室ガラス扉の破損、事務所出入り口ガラスの破損、人権総合センター事務室内の文書棚、机の引き出し等の破損です。問い、今後の防犯体制整備は。答え、施設可視管理のパトロール強化や来場者への注意喚起と合わせ、今回の件を受けて防犯体制整備強化が急務であり、防犯カメラや侵入者の感知・警告を行う機械警備などの導入に向けて施設管理者との協議を進めます。問い、公共施設の防犯カメラの設置基準の見直しは。答え、各施設の防犯対策は施設の状況に応じて施設所管課で行っています。今回の事件を受け、再度各施設所管課で体制を検証し、防犯カメラの設置を含め防犯対策の見直しを検討しています。問い、前原駅東西駅前広場の防犯カメラ設置計画は。答え、前原警察署と協議を行ったところ、近年振り込め詐欺の犯罪が多発しており、交通の要衝である前原駅に防犯カメラの増設の要望を強く受けています。市が東西自由通路に設置している防犯カメラシステムを活用し、前原駅東西駅前広場に1基ずつ設置する計画です。問い、前原警察署主導で開催された空き家を活用した防犯講習会の継続開催の検討は。答え、今回の講習会はテレビ放送もされ、防犯意識を高めるのに効果があったと認識しています。市では安全安心なまちづくり市民大会を12月7日に企画し、県警の防犯アドバイザーによる防犯講演会を計画しています。今後も警察や関係団体と連携を図りながら、防犯に関する取り組みを広げていきます。後藤秀樹議員、選挙の投票、主権者教育、投開票作業、市の行う各種住民意向調査、パブリックコメント、各種選挙の投票、主権者教育、投開票作業について。問い、新聞の世論調査では参議院選挙に投票に行かなかった理由としての第2位が、投票所に行くのが面倒でした。市でも人が集まる施設などでの期日前投票所や高齢化・過疎化を迎える中での当日投票所の充実は。答え、 期日前投票所の増設は有効な手段ですが、駅や商業施設では選挙人以外の方々も多く、交付誤りなどのリスクが高まります。さらに庁舎以外の施設に選挙事務のみに従事する職員の確保も困難が予想されるため、先行して実施されている他市の事例を参考に研究します。投票所の充実は移動支援など他市での取り組み状況も参考にし、市の状況を勘案しながら検討を進めます。問い、市の主権者教育の特色と今後の課題は。答え、小学6年生の社会科や中学3年生の公民的分野で学習しています。柏原中学校と関ヶ原町立今津中学校との社会科合同授業では、模擬的に選挙候補者の公約・政策から誰を選ぶのか、その根拠を示して投票するなどの学習もしています。課題としては、子どもたちが明確な課題を持ち、その課題解決に向かって主体的に考え判断し、実現できる主体的・対話的で深い学びをどう進めるかという点があります。問い、参議院選挙で市でも期日前投票所のミスがあった。全国的にも熟練者の退職、人手不足があり、従事している人だけに責任を問えない。熟練した職員を育てるためにも専門の職員を増やすことも検討しないのか。答え、市職員定数条例で定数が定められており、容易に増やすことができません。人事異動によって新たに選挙に関わることで、選挙事務に精通した職員を増やしていくことが大切と考えます。市が行う各種住民調査、パブリックコメントについて。問い、近江市民自治センターの再配置、広告看板付き街路灯を有している自治会の意見は。答え、近江市民自治センターの再配置は、近江地域の8人の自治会長で構成する検討委員会の内容を今後、近江地域の自治会長に報告するとともに、意見を集約する予定です。広告看板付き街路灯については、一部の自治会で維持管理を行うことは難しいという意見もありますが、維持管理を行っていく意向を示された自治会もあります。問い、現時点で令和元年度のパブリックコメントの意見はなく、形骸化しているのでは。答え、計画などの策定を行う上で、パブリックコメントだけが市民の皆さんの意見ということではなく、さまざまな形で市民意見を反映する必要があると考えています。合同地先の広告看板付き街路灯の写真が1枚あります。以上です。
中川松尾議員、いじめ問題について、人口減少対策について、いじめ問題について、問い、児童・生徒や保護者のいじめ相談窓口はどこで行われているのか、また市民への周知方法は。答え、いじめ相談については一番身近にいる担任や学校が窓口ですが、いじめ相談専用ダイヤルを設置し、子ども家庭相談室でも受け付けています。市民への周知方法については、市教育委員会が作成する啓発チラシに、国や県が運営する相談サービスについても併記して啓発しています。小中学校では各校が策定する学校いじめ防止基本方針を学校通信等で公表しています。問い、いじめ問題に対し教職員のスキルアップは。答え、市のいじめ防止対応マニュアルをもとに、各学校での学校いじめ防止基本方針の確認や見直し作業を行い、全職員が早期発見と早期対応などの研修を行っています。さらに生徒指導研修会や人権教育研修会等でも研修を行っています。またいじめの疑いが生じたときは、いじめ対策委員会を開催し、市教育委員会のいじめ対応支援員、指導主事、 教職員で検討会を実施しています。問い、増加するいじめに対し今後どのような教育環境の整備をするのか。答え、切れ目のない見守り体制が今後の課題と考えており、いじめは学校だけの問題ではなく社会全体の重要課題として学校、家庭、地域の連携が求められています。そこで登下校時や休み時間など教師の目が届かない時間帯の子どもたちの見守りに、コミュニティスクール推進事業の一環として地域の方々の協力も検討していきたいと考えています。人口減少対策について。問い、移住者に対する支援状況は。答え、空き家を活用した移住促進事業や29年度に創設した給付型奨学金制度、令和元年度に創設した民間住宅地開発を誘導する助成制度などを活用していきます。また現在第2期町人仕事創生総合戦略の策定に取り組んでいます。問い、移住定住に向けた施策で今後の方向性と何に重点を置くのか。答え、第2期町人仕事米原創生総合戦略の策定の中で、若者世代が安心して暮らせる経済や生活基盤の確保、安心して子どもを産み育てられ子育て世代に評価されるまちづくりに努めてまいります。また米原駅を中心に新しい人の流れやにぎわいを創出し、移住定住を含めたさまざまな人口減少対策を講じます。堀江一三議員。人口減少に対する対応策は、原子力災害時の広域避難計画の策定は、引きこもりやニートに対する就業を促す施策は、米原に帰ってこい運動の提案を。問い、人口減少のスピードを遅くする施策について、一度米原市を出た若者たちにもう一度米原に戻ってきてほしいとのメッセージを市民が送る運動を提案したいが。答え、全国的に人口減少が進む中で他の自治体とどのような差別化を図っていくかが大きな課題となっています。本市から転出された方やゆかりのある方が定住しやすい環境を整えることは重要な施策です。これまでに給付型奨学金制度や住宅リフォームの補助金などの事業を推進してきました。今後も町の魅力と認知度を高めるシティセールスを進めることや、新たな開発制度の緩和など UI ターンや移住・定住につながる施策に取り組んでいきます。原子力災害時の広域避難計画について。問い、平成30年6月に大飯原発4号機が再稼働した際に、長浜市が、翌年の2月には大津市が、それぞれ広域避難計画を策定されているが、本市でのこの避難計画の策定は。答え、滋賀県内における広域避難計画は、原子力災害を重点的に実施すべき地域に含まれている長浜市と高島市で策定されているほか、大津市では独自の避難計画が策定されています。市では原子力施設から半径50キロメートル圏域に位置し、半径30キロメートルの UPZ 圏域の長浜市に隣接するため、安定要素材を備蓄するなどの取り組みを進めてきました。現在米原市の原子力防災を考える市民委員会の議論も踏まえて検討していきたいと考えています。問い、 原子力規制庁から平成24年10月に放射性物質の拡散シミュレーションの試算結果が公表されているが、気象条件は年間を通じた結果であると書かれている。冬の時期に強い北風が吹くときには50キロメートル圏域は通用しないのではないか。答え、市では放射性物質を含むガスから市民等の被曝回避を第一に考えて、避難等の防護措置が実施できるよう市民委員会の議論も踏まえて検討します。引きこもりやニートの人に就業の機会を。問い、内閣府の26年度版子ども若者白書によると、15歳から34歳の若者無就業者、いわゆるニートと呼ばれる人は54万1000人いると言われている。中高年の引きこもりは約60万人から70万人いると言われている。さまざまな事情によって就業できない方々の就業に向けた対策は取っているのか。答え、市では平成19年からおおむね40歳未満の 若者の自立支援の総合相談窓口として若者自立ルーム青空を設置し、引きこもりやニートからの脱出安定就労に向け継続的な支援を行う若者自立支援事業を実施しています。
今中力松議員、指導藤川住まい庭線、通称広域農道沿いの土地の青地農用地からの除外について、災害義援金への感謝の気持ちの伝え方はどうか。農業振興地域内の根木林地。問い、市道藤川住まい庭線沿いの土地が根木林地として青地農用地となった経緯は。答え、この市道は昭和46年に広域営農団地農道整備事業として着手され、同じ時期に伊吹農業振興地域整備計画が策定されています。旧伊吹町は酪農観光農業の振興を進めるため、この市道沿いを牧草地へ改良し、再草地または家畜放牧のための土地、いわゆる根木林地とするため指定したと考えます。問い、県内の根木林地は。答え、高島市日野町を含め約195ヘクタールの根木林地があり、本市では伊吹地域の大清水藤川上平寺地先の約120ヘクタールを指定しています。問い、この市道沿いの長浜市の土地はすでに根木林地を外されているのか。答え、長浜市に確認したところ、平成12年以降に根木林地は存在していません。問い、昔から根木林地を活用している高島市や日野町と違って、本市では指定当初から根木林地の活用実態がない。平成2年3月に農道が市道認定されている状況で、市が根木林地を継続する理由は。答え、旧伊吹町で策定した伊吹農業振興地域整備計画を市の農業振興計画として継承し、根木林地を残すことで周辺農地の健全な保全を図っています。問い、現況が山林と化している市道藤川住まい庭線沿いの土地が今後も青地農用地のままであれば、自由な土地活用ができず、さらに荒廃が進むと懸念される。昨今の大型台風のような自然災害によって倒木等が発生すれば、土地所有者に大きな負担が生じる。市道藤川住まい庭線沿いの青地農用地である根木林地に限っては、 指定された経緯や実態を考慮し、将来を見据え見直すべきではないか。答え、旧伊吹町以来の考え方を尊重し、
根木林地を残してきましたが、
地元からの要望があれば、農業振興地域整備計画の5年に一度の全体見直しの中で、県等との協議をします。義援金への感謝の気持ちの伝え方。問い、昨年、本市の竜巻被害を知り、草津市の方が災害義援金を申し出たところ、電話対応の市職員から事務的に日本赤十字社で受け付けていますと言われ、日本赤十字社を通して100万円を寄付された。その後、市から何の知らせもないまま、1年以上が経ち、しっかりと役立ててもらえたのかと悩まれて相談してこられた。市は義援金寄付者に令状を出したか。答え、市内の窓口で受け付けた方は、住所、氏名等を確認しており、令状を届けましたが、市外の窓口に寄せられた義援金は把握できず、多数の方々に令状を届けられていません。被災地である本市としては、感謝の意に堪えませんが、すべての義援金寄付者に令状を出すことは困難です。市公式ウェブサイトなどを通じて、支援に対する感謝の意を伝えることが精一杯の手法と考えます。
中川正文議員、自然の中で保育する森の幼稚園、給付型奨学金は活用されているのか、コミュニティスクール導入の効果、森の幼稚園への対応。問い、森の幼稚園の認識と実態把握はしているか。答え、県に届け出が必要な認可外保育施設に該当しない幼児教育類似施設であり、近隣市町で活動しておられます。問い、森の幼稚園は今年度導入された幼保無償化の対象外とのことだが、対応は。また今後の方針は。答え、幼保無償化の適用を受けるには、実施団体等が認可外保育施設として県に届け出が必要となります。また対象施設等の所在地の市町村へ確認申請を行う必要があります。現在この事業に関する問い合わせ等がないため、対応についての検討はしていません。問い、県や他市町との連携は可能か。答え、情報の共有と連携の必要が生じた際に適時判断いたします。給付型奨学金の活用状況。問い、2年間の実績と現在の状況は。答え、給付実績は30年度29人、令和元年度26人です。令和2年度の募集を11月から開始しており、すでに電話や来庁にて多くの問い合わせがあります。問い、受給者が少ない原因は把握しているか。答え、アンケートを実施したところ、市内在住生徒の約 65% が制度を知らないとのことから、本制度がまだまだ周知できていなかったと反省しています。また、募集時期が2月の1ヶ月程度で、期間が短く、入学試験の時期と重なったことが影響し、申請がしにくかったと分析しています。問い、受給者を増やすための施策は。答え、周知活動の強化として、市内在住の生徒が多く通学している高校へ教育長が直接出向き、校長と懇談し、市内在住の生徒に周知していただくよう依頼しました。その他の高校へは市内在住の生徒へチラシを配布していただくよう各学校の進路指導課へ依頼しました。また広報指導による周知啓発活動を行うとともに、今年度は募集期間を11月から2月末までと長く設定することで申請しやすくしました。さらに募集人員に満たなかった場合は、二次募集を行い、 受給者の増加につなげていきます。コミュニティスクールの実績と今後、問い、これまでの実績と効果は。答え、昨年度からのモデル校は地域への周知に力点を置き事業に取り組みました。成果として学校、家庭、地域の連携、共同が一歩進みました。また中学生がボランティアとして地域活動に多く参加していることは大きな成果です。問い、導入済みの学校から課題は上がっているか。答え、どのように多くの地域住民を巻き込んでいくかが課題であり、地域へのアピールを行っているものの十分に浸透していません。地域の教育力、ネットワーク、学校と地域が双方向で助け合い、互いに成果を分かち合うことが重要です。地域住民への周知のあり方も含め、継続した取り組みの中で地域との信頼関係の構築に努めていきます。森の幼稚園の様子の写真が2枚あります。以上です。細野正幸議員。公共施設のトイレ事情について、避難所開設時のトイレとハザードマップについて、公共施設のトイレについて、問い、道の駅、公民館など公共施設の和式と洋式の現状は、答え、教育部が所管している公民館や体育館施設など全17施設における全体数は191基で、そのうち洋式は115基で、全体の 60.2% です。観光関連施設の公衆トイレは12箇所で全体数は63基あり、そのうち洋式は26基で、全体の 41.3% です。今後、外国人旅行者の増加が見込まれており、観光施設の洋式化計画を推進していく必要性があることから、改修整備を実施しています。問い、市へ観光に訪れた方のためにトイレマップを作成してはどうか。答え、トイレマップは旅行者にとって必要な情報であると思います。今後新たに案内マップを作成する際は、トイレの表記も検討していきます。問い、小中学校における和式と洋式の現状は。答え、市内の小中学校15校の校舎・体育館のトイレの全体数は466基あり、洋式は300基で 64.4% です。問い、学校体育館や市民体育館等のほとんどが避難所になっているが、トイレの現状は。答え、市内の小中学校の15校すべてが避難所に指定されており、全校に多目的トイレを設置しています。また、体育館施設4施設すべてが避難所に指定されており、2施設に多目的トイレを設置しています。避難所開設時のトイレとハザードマップについて。問い、災害時の避難所の開設、初期運営に必要な備品一式をまとめた避難所開設キットの配置が進んでいるが、市は開設時にどのような準備を進めているのか。答え、避難所開設時には必要な用具を入れたボックスを用意しています。開設の初動機には、避難所開設運営マニュアルに基づく安全確認を行い、本部との連絡を取り合い、避難者の居住区割りを行うなど混乱している状況の中ですが、職員が対応します。問い、トイレはどのような体制で臨むのか。施設以外に仮設トイレ等の用意はあるのか。答え、各避難所に常設されているトイレを使用します。また、簡易トイレは310基が備蓄倉庫に分けて用意しています。介護が必要な方には、ポータブル簡易トイレも備蓄しています。問い、災害時に有効とされるマンホールトイレの設置はあるのか、今後の計画は。答え、市では広域避難所22カ所と要援護者施設2カ所に設置を計画しています。 詳細は令和3年度から5カ年計画で24カ所に120基を整備します。問い、ハザードマップは国交省によると想定していた100年から200年に一度の雨を水防法改正により浸水想定を出すよう義務付けたと聞くが、新たに想定し直したのか。答え、ハザードマップをより効果的な避難行動に直結するものとするために、住民自らが判断し避難行動ができる情報を記載した総合防災マップを充実します。香取和幸議員。土砂災害警戒区域等の指定とその取り組みについて、県道・市道の歩行者の安全確保について、土砂災害警戒区域等の指定とその取り組みについて。問い、土砂災害警戒区域特別警戒区域等の指定区域の数は。答え、30年度末における市内の土砂災害特別警戒区域を含む警戒区域に指定された箇所は164箇所で、土砂災害警戒区域のみに指定された箇所は76箇所です。問い、特に土砂災害特別警戒区域の指定地域への対策は。答え、土砂災害特別警戒区域は建物が破壊され住民に大きな被害が生じる恐れのある区域です。急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき事業採択の要件を満たしている地域に対しては、計画的に対策事業を進めており、本年度は県で4カ所を、市で1カ所を実施しています。問い、安全安心な米原市を築くために今後市内の指定区域に対しどのような計画で対応するのか。答え、土砂災害警戒区域などの指定は土砂災害防止法に基づき指定されており、土砂災害の恐れのある区域に対して危険の周知や警戒避難体制の整備などソフト対策を推進するものであり、対策工事が実施されることを意味するものではありません。市として区域指定された地域に対し大雨等により土砂災害の危険が高まった場合は、土砂災害警戒情報の発令を行い避難行動につながるよう周知の徹底を図っていきます。また対策工事などを必要とする箇所については、保全人家の戸数など事業採択の要件を満たしていることが必要となりますが、今後も整備済みの箇所を増やし災害に強いまちづくりを推進します。県道・市道の歩行者の安全確保について。問い、通学路安全点検後の具体的な取り組みは。答え、通学路については通学路交通安全プログラムに基づき引き続き危険箇所の改善を図ります。また通学児童の多い県道交差点については、歩行者だまりの拡幅や安全施設の充実の要望を受けており、県に対して緊急要望を実施しました。未就学児の安全対策を図るため、施設周辺の散歩コースにスピードの減速を促すよう路面標示の設置などを計画的に実施する予定です。問い、北方地先の新幹線高架下の歩道対策は。答え、県道三島一式線で新幹線高架下については歩道が整備されていないため、県に対して要望は行っておりますが、新幹線の高架橋を改良する必要があり、歩道整備については非常に困難であるとの回答を受けています。問い、歩道設置に対する要望は。答え、県道三島一式線の歩道未整備箇所の課題については、市通学路安全対策推進会議において危険箇所として取り上げ協議を行っており、会議構成員である県に対して整備の必要性を訴えています。また長浜土木事務所所管事業に対する要望を毎年実施しており、今後においても継続して要望します。
矢野邦明議員。
台風19号の教訓から市の備えはどうか、持続可能な米原市農業の推進について。台風19号の教訓から市の備えはどうか問い、現行のハザードマップを今回の教訓や水防法の改正により想定しうる最大規模の降雨、千年に一度の降雨を基準としたものに改定すべきではないか。答え、県で安全度マップの見直しが行われており、これを受け、令和2年度で市のハザードマップの見直しに着手します。問い、現在市内7カ所の災害ごみ仮置き場では、道路に災害ごみがあふれ、通行障害や不衛生な状態にならないか。また遠方への運搬時間も問題であり、彦根市のように各町内に市民仮置き場を計画できないか。答え、現在長浜市と共同で災害廃棄物処理計画の策定作業を行っています。仮置き場ごみ分別については、昨年度の竜巻災害による災害廃棄物の処理で重要性を実感しており、計画策定の中で検討していきます。問い、早急に準備すべき災害対策について市長の考えは。答え、ボランティアや支援物資を円滑に受け入れる支援体制の整備や、あらかじめ被害を想定し具体的な復旧計画の準備を進めます。市の持続可能な農業推進について。問い、農業者の農業への魅力を高める農産物に水産物を加えた直売所は、農業漁業の6次産業化と観光開発にも有効で、市長の政策提案において国道8号バイパスで整備を目指すとしている中、なぜ数年間停滞しているのか、今後どうするのか。答え、27年度から米原駅東口で軽トラ朝市を開催し、29年度には生産者主体の農産物と直売所を設立いただける出荷組合員を募集してきました。これまでの野菜の安定供給など諸課題を整理し、国道8号バイパス付近で簡易な直売所の設置を計画していきます。問い、農業者の生産意欲を減退させる有害鳥獣被害に関し、侵入防止策の維持管理が重要で、永続的な獣害防止策の維持管理と野生獣が近寄らない環境の保持のため、集落ぐるみの鳥獣害総合対策支援事業交付金の交付を5年後も適用できないか。答え、5年経過した自治会の継続はできませんが、世代をつなぐ農村まるごと保全向上策の取り組みの中での利用をお願いします。問い、集落ぐるみ鳥獣対策事業の永続化は、農業者や地域の声を反映した農業委員会から市長に幾度となく要望されてきた事項で、丸ごと事業費は増額されず、継続事業を減らすこともできない。農業だけに被害を与える獣害から市民の安全と市の公共財産の保全など市政全般に及ぶ広範囲の問題だが、市長の考えは。答え、現在の集落ぐるみの交付金制度には限界があり、猿害は増加しています。集落を挙げての追い払いなど地域力を引き出す対応や、集落の少子高齢化による人的パワー不足を補う緩衝帯や獣害策の管理に対する新たな支援制度を検討していきます。整備されたブマから朝日での獣害策の写真が1枚あります。以上です。山脇正隆議員。生活保護制度、生活困窮者自立支援制度の弱者救済を問う。猿害をなくす対策を問う。過労死を増やす教員変形労働時間制に反対する。部活動費を就学援助費の対象に。問い、
就学援助費の部活動費への対象拡大は、答え、県内すべての市町で支給されていませんが、今後部活動の在り方も含めて検討していきたいと考えています。就労支援事業利用が少ないのは、問い、市の就労準備支援事業の利用者が少ない理由をどう考えるか、答え、支援に至る過程で生活習慣や対人関係の構築など、さまざまな相談や指導を要し、事業の利用者が少ない現状です。問い、交通費や生活費などの不支給が利用の妨げとなっているのでは。答え、初回は迎えの輸送をし、社協独自でキロと2回目以降は、マイちゃん号の回数券を交付しています。作業で工賃が出た場合、工賃を支払っています。引きこもりと子どもの学習支援。問い、引きこもりの相談、支援体制と今までの相談件数は。答え、生活困窮者自立支援事業の自立相談支援機関として、社会福祉課と社会福祉協議会に窓口を設置し、専任スタッフが積極的に出向いて相談支援に努めています。相談の対応件数は7件で、延べ件数は98件です。問い、生活困窮世帯の子どもの学習支援は、答え、貧困の連鎖の防止として、小学生から高校生までを対象に、子ども学習・生活支援事業として取り組めないか、事業内容等を含め協議を進めています。生活保護申請をしやすく、問い、生活保護の相談件数に対する申請件数の割合は、5年間の平均で約 55% だ。相談が申請につながらないケースの理由は何か。答え、相談や調査、聞き取りなどの過程で、他の法律や制度の活用が可能であることや、扶養義務者からの支援が得られる、あるいは最低生活費を超える収入があることなどが主な理由です。問い、もっと気楽に生活保護申請ができるように努力しているか。答え、最後のセーフティーネットとしての機能を果たすため、保護を必要とする人が速やかに受給できるよう求められていることから、制度の趣旨や受給要件などについて相談者に対して懇切丁寧な対応を心がけています。折で策の駆逐を。問い、区からの要望のように、猿の計画的な駆逐は、答え、自治会からの要望を受け現地確認を行い、猿折の設置等を行うことで、本年10月末現在で23頭を駆除しています。そのうち ICT 折では13頭を捕獲しています。今後も猿が出没する場合は、自治会と連携を密にして、追い払いや猿折の設置など、状況に応じた対応をします。教員変形労働時間制。問い、長時間労働をなくす対策は、教員増であり、変形労働時間制を導入することではないと考えるが。答え、現在、本市としては、変形労働時間制の導入は考えていません。